聖書と福音の時間です。ヘボオイってご存知ですか？ヘボはスズメバチのことで、こより付きの餌をスズメバチの親に運ばせ、それを目印に追いかけて巣を見つけます。ある地域ではスズメバチの幼虫を生のまま食べるそうです。世の中には珍しい食べ物があるものですね。聖書にも食べ物の話がよく登場します。何よりキリストご自身が、私は命のパンですと言われました。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。昔、女優のダン・フミさんは中学生の甥っ子に英語を教えていたそうです。ある時問題を出しました。エレガントってどんな意味？甥っ子はうーんとうなるばかりで答えが出てこないんです。それでエレガントのヒントをあげました。私の姿を日本語で上手に言ったらどうなる？甥っ子はわかった、象だと言ったのです。それはエレファントですね。エレガントとは一字違いです。一字違うだけで上品か象か随分違ってしまったんですね。ところで、一字違いがもたらす最も大きな違いは、人が作った神なのか、人を作った神なのかです。聖書は、人が作った神々は本物の神ではなく、人を作った神こそは、人が信頼すべき方なのだというのです。そこでこのように語っています。あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。聖書によるならば、人は神によって作られた作品であり、神は人間にとって作者なのだというのです。ところが学校現場では、それと正反対のことが教えられています。偶然によって発生した生命体が長い世代をかけて、次々と別の種類の生物に進化していったというのですね。ところで、生物の設計図のことを DNA と言います。人には人特有の DNA 暗号配列があり、猿には猿特有の DNA があり、犬には犬になるような DNA の暗号配列があるのです。したがって、生物が進化するとは、DNA の暗号配列が別の暗号配列に入れ替わることだと言い換えることができるのです。ダーウィンが進化論を思いついたのは、同じ生物でも環境によってサイズが大きなもの、寒さに強いもの、形が異なるものを見て、生物は環境によって変化してきたと考えたんですね。この変化を途方もなく長い時間長い世代をかけていったら別の生物に進化するに違いないと考えたのです。ところが最新の遺伝子学によって DNA の配列は全く変わらないままで、目に見える姿形だけが違ったものになるということが分かってきたのです。これをエピジェネティクスと言います。例えば、同じ DNA 配列を持っている一卵性ソーセージが別々の家に引き取られて育てられた場合、全く違う性質、違う体質、時に片一方だけが遺伝性の病気にかかりやすいというようなことが分かってるんです。2001年に生み出された世界初のクローン猫 CC は DNA 上はオリジナルの猫と全く同じです。ところが外見も性格も全く異なっていたのです。アメリカのイリノイ大学のジーン・ロビンソン博士は、育ちが遺伝子に与える影響について実験を行いました。非常に温厚な気性のイタリアミツバチと、集団で人に襲いかかるアフリカミツバチを使ったんです。孵化して1日目の温厚なイタリアミツバチの幼虫をアフリカミツバチの巣に移します。 同じく孵化して1日目の凶暴なアフリカミツバチの幼虫をイタリアミツバチの巣に移し替えて、どんな性格に育つのかを観察したのです。その結果、養子に出されたイタリアミツバチは、アフリカミツバチのように凶暴なミツバチに変容し、攻撃的なアフリカミツバチの幼虫は、育ての親に倣って、実におとなしいミツバチになったんです。一体どうしてこんなことになったんでしょう。実は遺伝子の中には起きている遺伝子と眠っている遺伝子があるというんです。この遺伝子のスイッチは幼少期に周りの環境によってオンになったりオフになったりするんです。ミツバチの例で言うなら攻撃的になる遺伝子がオンになっているものとオフになっているものがあるんです。そしてどちらのミツバチも DNA の配列そのものは変化していません。つまりどんなに変容しているように見えてもミツバチはミツバチのままなのです。これは人間についても言えることです。例えば戦後の日本人は身長が10センチ以上伸びたんですね。これは戦後世代の食生活が改善されたことで、身長を伸ばす遺伝子がオフからオンに変化し、オン状態のままで親から子へと遺伝してきているからです。だからといってこのまま何百万年も先に日本人が別の生き物に変わるというわけではありません。なぜなら DNA そのものには変化が全くないからです。実は生物は生存に必要な遺伝子が誕生の時から与えられており、DNA を変えることなく遺伝子のスイッチをオンオフと切り替えることで環境に適応してきたのです。DNA が変わっていないということはどういうことですか？進化していないということなのです。神は初めから人を人として作り、猿を猿として作り、犬を犬として創造されたのです。その生命の設計図である DNA には何の変化も起こりません。もちろん DNA のコピーミスによって配列がごくわずかに変わることがあります。しかしその場合、かえって生存に不利な不完全な形質になってくるのが分かっているのです。ところで、カリフォルニア大学のスティーブ・コール博士によると、孤独感は人間の遺伝子発現に強い影響力を持っているというのです。平均年齢55歳の人を14人選んで、強い孤独感に悩むグループと社交的な人のグループに分けて遺伝子発現の解析を行ったところ、209の遺伝子の現れに大きな違いが見つかったというのです。孤独感を抱えている人は炎症に関わる78の遺伝子が異常に現れ、免疫に関わる131の遺伝子がオフになっているのです。この結果によると、強い孤独感は心臓病、アルツハイマー病、関節炎など炎症を伴う病気のリスクを上げることになってしまうのです。さらに風邪を引きやすくなるというんです。逆に幸福感の強い人には免疫力に関わる遺伝子がより強力に現れていたのです。ところで孤独感に対する特効薬、そして幸福感の大きな理由というのは何でしょう？それは愛されているという実感なのです。聖書はあなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと語っています。あなたは創造者なる神によって愛されています。神はあなたを愛しておられるからこそあなたをわざわざお作りになったのです。初めから愛するつもりがないんだったら、そもそもあなたをお作りになることはありませんでした。あなたが今生きて存在しているということ自体が神様の愛の証明になっているのです。そして神様はあなたを愛するあまり、あなたのすべての罪をキリストによって解決してくださったのです。このキリストの十字架と墓の葬りと三日目のよみがえりを信じるならば、誰でも自分の創造者のもとに立ち返ることができるのです。どうぞあなたのために救い主となられたイエス・キリストを信じてください。そしてあなたの創造主に立ち返ってください。心からお勧めします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。